こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年9月22日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく、面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは、SJ, a tiny little JSON parsing library in U150 lines of C90Q。二つ目のニュースは、Calculator Forensics, Tuesday Ni。三つ目のニュースは、DXGI Debugging, Microsoft Put Me on a List。四つ目のニュースは、Show HN, I wrote an OS in 10 lines of Zig。五つ目のニュースは、TimeSketch, Collaborative Forensic Timeline Analysis。今日のニュースは、開発効率を上げるためのライブラリから、Microsoft にはめられた話、そして OS 自作まで、盛りだくさんでお届けします。あなたはどのニュースに興味がありますか？それでは最初のニュースから見ていきましょう。最初のニュースは A tiny little JSON parsing library in 150 lines of C90Q です。このニュースはわずか150行の C99 コードで書かれた超軽量 JSON parsing library SJ.h に関するものです。JSON とは JavaScript Object Notation の略でデータの記述形式の一つです。このライブラリの特徴はメモリを動的に確保せず、エラーメッセージも詳細で、ユニコードの扱いも自由度が高いこと。つまり、シンプルでありながら、必要な機能はしっかり備わっているということです。ハッカーニュースのコミュニティでは、どうでしょうか？
あるユーザーは、この作者の作品は、ANSI、C や Lua で書かれたシングルファイルライブラリで、使いやすいインターフェースと、優れたドキュメントが揃っている点を評価しています。また、別のユーザーは、JSON パーサーライブラリは、苦痛のためであり、特定の用途に特化して必要なものだけを書くのが一番だと述べています。シンプルさを追求する姿勢に共感する人が多いようですね。
次のニュースです。続いてのニュースは Calculator Forensics 2002です。このニュースは、ある計算式を様々な電卓で計算した結果をまとめたものです。同じ計算式でも、電卓の機種やチップセットによって結果が異なるというちょっと面白い内容になっています。例えば、ArcSin、Arc10、SinQ という計算をすると、0になるものもあれば、9に近い値になるもの、エラーになるものまであります。これは、電卓内部の計算方法や精度によって生じる誤差が原因です。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、このサイトを見て若い頃を思い出したとコメントしています。また別のユーザーは AGI、つまり汎用人工知能がもし間違った答えを出力した場合、どうやってそれを認識するのだろうかと疑問を呈しています。電卓という身近な存在を通して計算機の奥深さを感じさせるニュースですね。
次のニュースです。3つ目のニュースは DXGI Debugging Microsoft Put Me on a List。これは、ある開発者が Windows on ARM64 環境でゲームを開発中に遭遇した奇妙なバグに関する記事です。原因を特定するために WinDBG というデバッカーを使ったところ、Microsoft が DXGI という DirectX のコンポーネント内で特定のゲーム、この場合は SS14 と Loaded.exe という名前の実行ファイルに対してのみ、本来最適化のために行っている処理が ARM64 環境で誤動作していることが判明しました。るで、Microsoft にはめられたかのような状況です。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、Microsoft が実行ファイル名に基づいてプログラムの実行を変更することに驚きを示しています。また、別のユーザーは、Microsoft がこのような変更を開発者に通知しないことに不満を感じています。OS レベルでの最適化が特定の条件下でバグを引き起こすという興味深い事例ですね。
次のニュースです。四つ目のニュースは Show HN, I wrote an OS in 10 lines of Zig。このニュースは Zig というプログラミング言語で書かれたわずか1000行の OS に関するものです。この OS はグラブからブートし、メモリ管理やタスクスケジューリング、VGA へのテキスト出力などの基本的な機能を備えています。Zig は C 言語に近い低レベルな制御が可能でありながら、モダンな機能も備えた言語です。 ハッカーの戦ニュースのコミュニティはどうでしょうか？
開発者自身がコメントしており、OS を構成する最小限の要素を理解するために作成したとのことです。必要最低限の機能に絞ることで、わずか数百行でどこまでできるかを示したかったようです。OS 自作というロマンを手軽に体験できるプロジェクトですね。
最後のニュースです。最後のニュースは TimeSketch Collaborative Forensic Timeline Analysis です。これは共同でフォレンジックタイムライン分析を行うためのオープンソースツールです。フォレンジックとはデジタル機器に残された証拠を解析し、事件や事故の原因を究明する技術のこと。タイムスケッチを使うことで複数の人が同時にタイムラインを分析し、注釈やコメント、タグなどを共有することができます。ログ分析やインシデント対応に役立つツールですね。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーはこのツールがインシデント後のタイムライン作成に役立つのではないかとコメントしています。また、別のユーザーはマーケティング用語を翻訳するとバックエンド付きのログビューアーになるのではないかと冗談交じりに述べています。ログ分析を効率化するための強力なツールとして期待されているようです。
さて、本日のハッカーボイスではTIDSのニュースをお届けしました。SJ, a tiny little JSON parsing library in 150 lines of C92. Calculator forensics do the new. DXGI debugging. Microsoft put me on a list. Show HN, I wrote an OS in 10 lines of ZIG. Time sketch, collaborative forensic timeline analysis. 今回のニュースはいかがでしたでしょうか？次回はどんな面白いトピックが飛び出すでしょうか？ではまた次回。2025年9月22日のハッカーボイスでした。